はい、物理のじいちゃんもわからん Radio Experience ということで、今回が第23回ですか、うん、まだ数えられてる、大丈夫大丈夫。この放送ではですね、私元エンジニアで現就労支援員の物理がわからんもんはわからんとはっきり言いましょうと。でその上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに生きるための方法や考え方、知識、ツール、技術などを、実体験を交えて紹介しています。今回はですね、未来の働き方がわからんというテーマでお送りします。どういうことかというとですね、まあ、結論言いたいのは、働き方って言いましたけど、未来での常識とか、その働き方もそうです、生き方もそうなんですけど、の、まあ、正解って言ったらなんかあれだし、なんか普通とか常識って言うとあれなんですけど、まあ、その時に適した生き方とか働き方ってものは変わるから、今とはきっと変わるから、まあ、それを、常にアップデートしていきましょうっていうことですかね。ちょうどこの話をですね、妻と、何のどういう脈絡でこうなったのか、その話になったのか分かんないんですけど、まあそういう話になってですね、で、まあ、よくありますよね、今の40代ぐらいの、まあ、おじさんっておじさんばっかりじゃないんでしょうけどね、おじさんもおばさんも言ってるのかもしれないですけど、もっと上の世代とかもね、こうわしらの若い頃はもっとなんかこう苦渋を舐めてきたじゃないですけど、こう苦労してきたとか、こうもっと残業なんて当たり前だったとか、なんかこうげんこついられたとか、なんかそんな苦労話みたいなのあるじゃないですか。でおそらく当時はその大量に人を投入して、もう機械のように働かせて、長時間働かせて、でそれで物が売れてって、まあそういう、まあ、お手本があったというかね、諸外国というか、日本がそれに目指して、めがけてこうみんなで頑張っていった時期だったと思うんですよね。そういう価値観というかね、時代感を持っている人たちはですね、その人たちにとってはそれが、まあ、いわば成功例だと思ってると思うんですけど、だから無条件にそれをもう信じちゃって、自分たちの当たり前にして、生きていると、だから下の世代、まあ、私たちとか、もっと私たちより下の20歳20代ぐらいの若者たちに、こうあるいは高校生とか学生にもですね、こんな風に働けみたいなことで強要するんですよね。うわーもうやめてほしいみたいな、個人的には今の時代を生きている私にはそう思うんですけど、いやだってもう働き方改革というか、労働基準法改正、ちょっとよく分かんないですけど、残業とかも絶対禁止になったでしょう、どこも、まあ、必要なとこやってるんでしょうけどね、こう肌感として、もう残業なんて簡単にはさせてもらえなくなったっていうのが、一般って言っていいか分かんないけど、私の認識なんですけど、でけどそんなに仕事が、まあ、今コロナ禍であれですけど、減ったわけじゃないと、いや減ってるかもしれないけど、結局やることは変わらない、あるんで、なるべく効率化してもう終わらせていくしかないんですけど、一般的なサラリーマンとかだとね、でそうなるとですね、まあなんだかんだで多分残業時間が増えてブラックで鬱になってとかいうのにはまあマシなんでしょうけど、なんでしょうね、私はそのなんか窮屈な感じが嫌になってですね、もともとその仕事が そこまでもう好きじゃなかったんで、今思うと自分の価値観に合ってなかったんで、まあ、転職して、まあ、副業ができる転職ということで今この就労支援やってるんですけどね、まあだからなんだろうな、まあ、ある種その人たちを、まあ、ディスるっていうほどのじゃないんですけど、まあ、反面教師にしようとは思いますね。 例えば自分たちが、まあ、約20年後とか30年後60代70代ぐらいになったとして、その時に今の働き方が、その時の若い世代その時の 20、30年後の、20代とかね、まあ、学生高校生とかの若者たちに通じるかどうかってわからないんですよね時代にね。このまあ何でしょうね、いや、例えばそのこう副業をしながらあのサラリーマンとして働いて、まあこれはあの今そもそもそういう働き方しない人もいるんでしょうけど、例えば今の私 の、 あの、まあ、状態副業をしながら、まあ、経費負荷というかねちょっとあの軽い負荷程度の、まあ、NPO 法人ですけどねの、サラリーマンやってると、うん、これを、まあ、自分がこううまくやってきたからお前たちもこうやれみたいなことをその時に言えるかどうかっていうと多分言えないと思うんですね、分からないと思うんですね、まあ、少なくともあの昭和の頃というかね、あの戦後のなんかこう大量の人がもうみんな周りに同じことをして、同じ働き方をして長時間労働でみたいなことに戻ることはないと思うんですけど、いやそんなことをさっき考えてたらですね、あのいやこうどっかのテロリスト集団みたいなのがこう世界中の電子機器をなんか一挙に破壊してみたいなことをしたら、ひょっとしたらそんな産業革命以降のなんか人間がなんかこう大量に集まって労働長時間労働をしてなんか機械がやってたような仕事を再び人がやるだって時代が来るのかなとか恐ろしいことを考えてしまいましたけど、まあそんな時代が来ないことを切に願いますねまあまあというわけで、うん、そのまあ結局は前にあの普通側からんで言ったあの自分にとっての普通と、まあ、他人にとっての普通は違いますよねって、でだから違いを見つけてこう、まあ、攻撃するとかあの合わないから攻撃するとか排除するとかじゃなくて、あのあこの人は、ね、その初めて会った人というかあまりこう深く付き合まだ付き合ったことがない付き合いがない方に、この人の普通は何だろうと、うん、であこの人の普通ってすごいいいなと思ったらどんどんそれをインストールしていくみたいな吸収していくみたいな感じですね。で、まあ、自分にとっての普通をこうアップデートしていけばいいのかなと、まあ、そうすればあの自分がねその 2,30 年後ぐらいに若い世代になんか時代錯誤のトンチンカンなことを言わないで済むのかなと思いました、うん、なんかねなんでしょうね、うん、なかなかそのあれ何を言おうとしたっけな何かを言おうとしたんですけどちょっと忘れてしまいましたけど、まあ今はあそうそうそう私のあの、まあ、自己理解の話も何回かしましたけど、あの八木仁平氏の推奨するというかとまとめ上げたあの自己理解メソッドですか、あれで言われているその価値観っていうものが私が上2つに、独創性オリジナリティですね、その上にワクワクするっていう、だから自分独自のあるいは他の人がしてないようなことをやって、ワクワクするみたいなので、それを誰かそれが自分に向いてる時はもちろんそう自分で楽しむそういう生き方をするんですけど、それを今就労支援として誰かのこうその人の独特なものを生かしてワクワクしてもらう、それを手伝うというかね、それをしてもらうのが私にとってもワクワクできるんで、まあ、それを追求している限りはですね、なんかそんな、まあ、世間一般がなんかこう染まっているような、まあ、作られたというか常識というかね、なんか時代錯誤みたいなことにはきっとならないから大丈夫なんじゃないかなと、まあ、私自身に関しては思いました。はい、それが言いたかったです。なんで、まあ皆さんも、まあ、いろんな考え方はあるんでしょうけど、その時々に応じて要するに自分の頭で考えてその考え方とか、まあ、働き方もそう生き方もそうですけど、本当にまあ自分にとってあの今のその時代の自分にとって、まあ、合うっていうかねこう心よいかなっていうのを考えながら、都度考え方をアップデートしていけば、みんなが幸せになるんじゃないかなと思いました。 はい、というわけで今回は、未来の働き方がわからん、まあ、働き方、生き方がわからんと言ってもいいのかなというテーマでお送りしました、じゃあ今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。ありがとうございました。